週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
7月にね入りました、
はい、
いよいよ夏到来です、ボーナスシーズンもやってきましたね、はい、そろそろボーナスの使い道を検討している人っていうのも多いんではないでしょうか、はい、今週もそんな皆さんに役立つ最新のトレンドをお伝えします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワード、分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、マッサージソファー。先日ご紹介したマッサージチェア、私も欲しいなって思うんですけれども、置き場所を取るのがネックとなりますよね。でもそんな悩みを解決してくれる新商品があるそうです。リビングに置いても違和感がないソファーのようなマッサージチェアだとか。編集長、私これとても興味あります。詳しく教えてください、
ね、本当にそのね、部屋に欲しいんですよね、こういうものはね、パナソニックのマッサージソファー EPMS41 というのは、はい、見た目はね普通のソファーなんです、だからこれまでのような特別な、ね、置き場所というのを必要としないんですね。商品の最大のポイントというのはデザインです、はい、最新のマッサージチェア技術がソファーの形にまとめられているということなんですね。マッサージ用機器の小型化というものがあったからこそできたということですけれどもね、はいはい、フットマッサージ用のユニットはソファーの下に隠されていて、使う時だけ出てくるんです、すっきりしたこのデザインのおかげでね、リビングにも違和感なく置けるというわけなんですね、はい。あと布張りのカバーも特徴です。肌触りも良くてね、着せ替えできるからね、はい、雰囲気を変えることもできるわけです。カラーバリエーションも10通りというふうにね豊富なんですよね、ただね背もたれが低いので首のマッサージができないという、まあ、欠点もあります。
その2、制汗デオドラント剤。これからの汗ばむ季節に大活躍するのが制汗デオドラント剤です。バンやエイトフォーといったおなじみの商品が登場したのは1960年代から70年代。意外に歴史があるんですよね、編集長。これらの商品にもやはりトレンドはあるんですよね。
そうなんですよね、ありますよ、
はい、
で今ね主流となっているパウダースプレー型が普及したのが70年代です。ライオンのバンやニベア顔のエイトフォーなどが、まあ、代わりの良さ、サラサラしたつけ心地でね10代の女子学生にヒットしました、
はい、
その後ね使い心地の爽やかさや白い跡が残らないといったようなもの、はい、そして香水感覚で香りを楽しむものなどがね人気を集めたわけですね、はい、でマーケットに大きな動きが起きたのは2001年なんです、資生堂が銀で殺菌を歌うね AG プラスを発売して大ヒットしました、はい、でこれ以降は殺菌や消臭といったような効果を求められるようになったわけですね、でここ数年は有効成分を肌に無駄なくつけることができる液体のロールオンといったようなものや、はい、固形のスティックの、まあ、直塗りタイプというのが人気です、
はい、
で定番ブランドからもロールオンタイプの84やシートタイプのバンといったものが登場しているんです。あと2000年代には男性用商品の開拓というのも進んだんですね、
はい、
油っぽい体臭を抑える商品も発売されました、この春にはね男性が手にしやすいようにスポーツブランドアディダスのね、はい、冠をつけた製品も発売されています、で人目を気にせず気軽に使いやすいシートタイプに注目が集まっているんですね、まあ、男女用ともに今後新成分やインパクトのある形状といったように高機能プラスアルファといった部分が競争の軸になるというふうになりそうですよね。
その3、トリメニューに新しい流れ。不況のせいか今価格が手頃な鶏料理を看板にする居酒屋が増えているそうです。ただしヘルシーさや安さではなく今のトレンドは楽しさだとか。そのトレンドに乗った鶏料理、一体どんなものがあるんでしょうか。
はい、まあ、次々とね出てきますよね、
はい、
で東京渋谷の東京夢屋台学というところではね、吊るし鶏というのが看板メニューです。
吊るし鶏、
まずね、香味野菜とスパイス、鶏ガラスープで煮込むんですね、うん、そしてその鶏を1日干して水飴を塗って丸ごと油で揚げるという手の込んだ一品なんです。店内にはね、丸ごと吊るされた鶏がずらりと並んでいてね、まあインパクトがありますよね。あと東京の六本木のチキンボーイというところでは、うん、ドデカ山賊焼きというのが人気です、うん、ニンニク醤油ダレに半日寝かせた鶏肉にね、砕いた柿の種をたっぷりまぶします、で柿の種の歯ごたえと香ばしい風味というのが格別なんですね、他にもね、地方のユニークな鶏料理が次々と関東に進出してきているんですね。今治鉄板焼き鳥ぼっちゃんというところではね、焼き鳥を串に刺さずに鉄板で焼くんです、で一番人気は鶏皮です、で高温の鉄板で上からプレスしながら焼くから、まあ、適度に油が抜けてパリパリにね焼き上がる。
いや美味しそう
顔が崩れましたね今ね、で横浜にはね、大分の唐揚げ専門店豊唐揚げというのがオープンしています、で大分県中津市は唐揚げタウンとして有名なんですね、醤油ダレに漬け込んだ唐揚げは軽い口当たりで肉汁が口の中に広がりますよ。
その4、ラリーファイター。この夏アメリカでラリーファイターという新しい車が走り出すそうです。発売するのはトヨタでも GM でもなく、従業員わずか10人のメーカーだとか。編集長、ここは一体どんな会社なんでしょうか。そしてそのラリーファイターってどんな車なんでしょう。
あ、ね、これ本当に面白い試みなんですよね。で発売するのはローカルモーターズという小さなメーカーです。ラリーファイターは全世界のユーザーに、ね、デザインを募集するという、まあ、クラウド的な発想で生み出されたんです。応募は7000点もあったそうなんですね。開発資金はおよそ1億8000万円、開発にかかった期間というのはわずか15ヶ月だったんですね。で通常はね、新車はコンセプト作りから製造まで7年以上かかると言われているので、このサイクルはね非常に短いですよね、で、ここではね既製の部品を使ってコストを削減しています、あと最大で2000台で製造を打ち切るというふうにねするんですって。で希少性を強調するためなんですね、これね。購入予約をした人が工場で車の製造過程を見学できたり、まあ、実際にね製造に参加できるといったようなユニークさは、まあ大手ではねできない仕掛けとも言えるでしょうね、気になる価格ですが、およそ450万円と高いんですけれども、自動車業界に新しい風をね吹き込むかもしれないですよね。
その後、パワースポット。最近神社や仏閣、山や滝といった自然の場所などをパワースポットと呼ぶことが多くなりました。そして今はそんなパワースポットに人々が押し寄せる現象が起こっているそうです。なぜこんなにも人気を集めているんでしょうか。ブームの背景には何があるんですか。
いろんなところで聞くようになりましたね、パワースポット、でね、東京の明治神宮の一角にある清正の井戸というところにはね、連日ね大勢の人が詰めかけてるんですね。で行列ができ始めたのは去年の暮れ頃から、運気が上がるパワースポットとして井戸の写真を携帯の待ち受けにするといいというふうにね噂になったことというのがきっかけだったんです、で清正の井戸はね拝観料が必要な御苑の中にあるんです、で本来は参拝する場所ではないんですが、でもその場所がね年明けからは整理券を出すほどの異例の事態となってるんです。
整理券が出るなんてすごいですよね。その噂ってどこから出てきたものなんでしょうかね。
これはね年末に放送されたあるバラエティ番組というのがきっかけだったんです、で手相芸人としてね有名なタレントが清正の井戸に行くと運気が上がるというふうに話したんですね、でさらにその行列の様子を、新聞がね、取り上げてブームが拡大したということなんです。でこの明治神宮以外にも縁結びにご利益のある東京大神宮や今戸神社、地方でもね三重県の伊勢神宮や島根の出雲大社といったように名だたる神社に訪れる人が増えています。ま
あ、それにしても今パワースポットがどうしてこれほど人気を集めているんでしょうか。
ね、不思議ですよね。まあ、神社仏閣というのは全国にたくさんありますし、低コストで、そこに行けてね、バリエーションも豊富じゃないですか、でその上ねちょっとした、非日常感というのも味わえますよね、そのあたりがポイントの一つですよね。もちろんその理由はねそれだけではないんです。詳しいパワースポットブームの背景については後半で詳しくご紹介しましょう。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、今日は前半で少しご紹介したパワースポットブームの背景についてさらに詳しくお伝えしていきます。パワースポットが人気を集める理由なんですが、気軽に行けるレジャーとしての他にどのようなものがあるんでしょうかね。
まあね、これ先行き不安な、ね、時代ならではの心理っていうようなものもあるかもしれませんよね。世の中が不景気で、まあ、目に見えない力に頼りたいという人が増えているのかもしれません、うん、
それは頷けますね、うん。まあ、こうしたブームは今後も続きそうですか。う
ん、これね、そもそも日本人は昔からパワースポットが好きな傾向があるんですよね。例えば江戸時代に流行したお伊勢参りというのはね、はい、今でいう海外旅行のような娯楽だったんですね。なので今のパワースポットのトレンドもブームというよりは日本人がルーツに戻りつつあるということなのかもしれないという気がするんですよね。あと明治神宮によるとね、清正の井戸の人気を別としても参拝者は、ね、年々増えているということです。明治神宮は都心とは思えないね、まあ、広い森に包まれてるじゃないですか。
ですよね。
で、まあ、この木々に囲まれた、ね、緑とかね、その中の参道を通り抜けると、うん、日常では味わえない静かな空気っていうのがありますよね。まあ、こういった御利益の目的だけじゃなくて自然の中で癒されたいというようなね、そういう気持ちもあるでしょうね。
確かにそうですね。
本当私も自然の中にね行きたいんです。
なんかすごい切実なる叫びに聞こえてきますが、まあ、そういう自然を求める部分があるからこそ人気のパワースポットは神社仏閣だけではなくて山や滝とかあとは湖といった自然も対象になってくるんですね。
そうですね。で富士山や屋久島あるいはゼロ地場スポットとしてね有名だね、うん、長野県の豊後峠といったようなところは人気が高いですよね。で一見スピリチュアルと関係がなさそうなエコ、ナチュラル、スローといったような、ね、キーワードを好む人たちもパワースポットに向かい始めています。
確かに疲れた時とか落ち込んだ時に自然に囲まれるとなんだか元気をもらえるというそんな感覚がありますもんね。心が落ち着くとかね。
だから無意識のうちに、ね、それを求めているような気がするんですよね。で京都大学のね心の未来研究センターあのね鎌田東司教授によると、はい、こうしたブームは実は70年代から形を変えながら続いているそうなんですね。80年代にはミュージシャンの細野晴臣さんらが書いたね本観光というものがきっかけでね、奈良の天河台弁財天社というのが脚光を浴びました、はい。で80年代終わり頃から90年代にかけてねパワースポットという言葉が出回り始めたということなんですね。ただねあのオウム真理教の事件が起きた95年以降というのは下火になってたわけです、はい。で宗教やスピリチュアルといったようなものでね、はい、警戒心が起きたことが大きな要因ですよね。
昔は一部の限られた人たちが興味を持っていた場所に今は普通の人たちが気軽に訪れているそんな印象を持ちますね。
そうですよね。今のブームはね軽さというのと大衆化というのが特徴なんです、はい。でこの現象の背景にはパワースポットという、ね、ネーミングにも、ね、実は、ね、あるというふうに鎌田教授というのは分析してるんですね、
はい。
で、まあ、聖地は本来人間が慎み深くなって自分の存在の小ささというのを感じるところなんです、うん。でただ、ね、パワースポットという言葉には力を得て大きくなろうとするっていうなんかそういう、こうポジティブなイメージっていうのがねありますよね。
もうみんな元気が欲しいんでしょうね、うん、
どこもかしこもね。
そう、うん。でそんなパワースポットを訪れるツアーも人気が高いそうですよね、
はい。でね、これスピリチュアル旅行専門のチーロバ企画というのも盛況なんです。
そういうのあるんですか、
うん。ここではね年12回ほどね、パワースポットを訪れるツアーというのを企画しているんです、はい。でこの会社のサイトで一番アクセスが多いのは神社の正しい参拝の仕方ということなんですね、まあ、これはね日本の文化をね正しく知りたいというふうにね、うん、思っている人が増えているということなのかもしれないですよね、はい。それがあるからこそパワースポットへの興味というのが盛り上がるのかもしれないです。
日本の文化、まあ、確かに私も知らない部分が多いかもしれません、
でね、今のパワースポットにはレジャーやアウトドア気分というようなところで行ける、まあ、気軽さというのがありますよね、はい。それがブームを拡大させているわけです、ただね神社で自分を見つめたり うん、あるいは自然の力をねこう感じたりご利益をね求めたりするような行為、これはね、うん、実は日本人が、まあ、昔から行ってきたことですよね、今パワースポットを訪れるということは、こういったその、まあ、閉塞感がね漂うような状況の中で、日本人らしさというのを取り戻そうとするような行為かもしれないんです、うん。
さあ今日ご紹介した内容は現在発売中の日経トレンディ7月号に詳しく掲載されています。ぜひチェックしてください。パワーピックアップ、今週はパワースポットについてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
パワースポット、ね、
様々ありました、
ね、スタッフもね、はい、つい先週、
ね、今この隣にいる
人がね、どこでしたっけ、
出雲大社でしたっけ
に行ったというね、
は
い、
心穏やかになって帰ってきたんでしょうかね。どうなんでしょうか、うん、
私もね本当に、ね、田舎に帰るとね、なんかもう必ず山の中とか、はい、湖とか海とか、うんうんうん、そういうところにもう絶対触れないといけないっていうか、そういう気分になるんですよ。
自然の中に身を置きたいと。
だから私にとってのパワースポットっていうのは、はい、なんかそこなのかな。そこで力をもらうっていうか、まあ、リセットして元気になるというか、だからそれぞれの人にとってのパワースポットっていうのがあるのかもしれないですよね、週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。Trendy.